皆さんおはようございます。本日の聖書の御言葉を取り継がしていただきます、シロアムキリスト教会の牧師の鈴木博之と申します。今日は最後までどうぞ共にこの御言葉の恵みに預かる、そんな皆さんとして、共にこの時間を過ごしていただければとそのように思います。よろしくお願いいたします。
コリント人への手紙第1、14章1節から12節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っています。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や預言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。
今日の聖書の御言葉は第一コリント14章の1節から12節の言葉なんですが、この聖書の箇所を見るとき、私たちいろんなことを教えられるわけですけれども、この賜物について伝道者パウロはまず何を語りたかったんだろうか、このことを考えてみたいと思うんですが、伝道者パウロはこの聖書の箇所を通して今日預言とそして異言というものを対象にしながら、そして特に教会で私たちが追い求めるべきものが預言であるということにこう焦点を合わしているところにちょっと着目してみたいと思うんです。異言と預言の違いとは一体何でしょうか。異言とはこれは個人が神様と二人の関係の中で、神様からこれから先将来起こるであろうさまざまなことに対してそのように神様の与えられた言葉によって神様との交わりをさせていただく、それが私たちが神様との間の中でさせていただける預言の言葉というものなんですが、例えば不特定多数の人、教会のような場所で私たちがもしこの異言というものを語るとしたら、聖書はその異言を解き明かすことのできる人がいる場合に限って異言を皆の前ですべきだと。なぜそう言ったのかっていうのは、異言というのは実は他の人たちが理解できる言葉ではなく、神様と本人しか、実はその本人の中に語られている、いやその異言を語っている本人すら実は理解できない言葉が語られているということ、これは取りも直さずそこにいる人たちの理解できない言葉が語られるとき、一体そこに何が生まれるだろうかということが一つのテーマになっているんです。聖書、いつもそれは私たちに何よりも教会にとって益になることをまず第一に優先しなければならないことを教えてくださいます。教会の益ということは、それは神の国の働きのために有益な働きをしていくということにつながるわけですけれども、この教会というものの中で、そして理解できない言葉だけが一人歩きしているとしたら、理解できない人にとってそれは決して耳障りのいいものではなく、違和感を感じるものでしかないと思うんです。それとは対照的に、なぜ預言を進めるのか。預言というのは私たちの理解できる言葉で神様から与えられたことをメッセージや様々な言葉としてそこに語らせていただくので、お互いがそれによって励まされたり慰められたり力づけられたり、それはそこにいる 人々の徳を高めることにもなるし、それは取りも直さず教会としての徳が高められることになるから、だからパウロは それの威厳を求めることは大切であり、それは非常に素晴らしいことだけれども、全ての人が威厳を語ることを私は願ってやまないけれども、でも教会で自らがなすならば、それは威厳よりも予言の賜物を求めるべきであり、そして予言を通して教会の徳が高められるように、皆にそれを熱心に求めるようにと私は語らせたんだと思うんですね。パウロは何よりも教会ということを大切にする器でした。クリスチャンである私たちにとって教会という場所はキリストの体です。そしてクリスチャンである私たちはその教会の体に属する器官だと聖書は教えてくださっています。その体の役割の中に与えられた一つ一つの器官が勝手に行動してしまうということ、それは体の働きを妨げることになってしまいます。聖書はそのようにして皆が御霊の一致の中に、そして何よりもお互いがお互いを愛する愛の一致の上に、その全ての働きをしなければならないことを進めているわけですけれども、特に私たちが教会の中でその教会の働きをしていくことにおいて、私たちが熱心に求めるなら、皆が一つになって予言の賜物を求めるべきだと。教会を挙げて予言の賜物を求め、それによって多くの人たちに本当に励ましや慰めや力が届けられるような、そんな働きにすべきだということをパウロは広大にして私は言いたかったんだと思うんです。今日の聖書を見ると、一節には愛を求めること、追い求めることの重要性が語られています。使徒パウロは12章でこの賜物について大切なことを教えてくれて、続いて13章では愛の大切さを語ってくれました。愛の章を見るとき、私たちにとって自分の愛の足りなさったというものが、本当にこう示されていくわけですけれども、でも愛の素晴らしさがまたそこには凝縮されていて、そして愛というのはいかに犠牲を払って自分以外の人たちのために何をなせるかというところに視点を向け、観点を置いて考えるところにあるんだということ、これを聖書は私たちに教えようとされているんじゃないのかと、私もまあそう思うわけですけれども、愛の素晴らしさは犠牲を払うことを厭わないということだと思うんです。私も牧師として年間何人かの人たちの結婚の式をさせてもらって、生涯止める時もやめる時もね、本当にどんな時も固く節操を守って、っていうふうに生涯をそうして幸せな家庭を作り上げて素晴らしい人生を生きてくださいよってメッセージをさせていただくわけですが、全ての人たちが生涯を全うできるのではなく、その中で幾人かの人たちはその愛を豊かに育むことができないで、愛し合っていたはずなのにどこかでその愛からこぼれてしまう、その現実をこう目の当たりにする時があるんですね。そしてその理由というものをこう掘り下げて垣間見てみると、お互いの中に正当化した理由があるようなお話が聞こえてくるんです。でもその正当化されたお話の中に語られている言葉の本質を見てみると、その愛の定義が他の人に向いてではなく、自分が愛されたい、自分というものが中心になった愛の価値観であること、結局それによって相手の中にある大切な汲み取ってあげないものを汲み取れなくて、結局相手のために自分が犠牲を払うことを良しとしなくなってしまうことによって、実は勝手な愛の解釈によってそういう結末が訪れてるんだということ、何か本当にこう教えられるんですね。聖書は愛の原点は一人子イエス・キリストであることを教えています。神の大きな愛が私たち人間に対して向けられ、その人間が滅んでしまうことを願われない神が、大切な大切な一人子イエス・キリストをこの地に送ってくださった、それももう33年半の生涯、考えてみるとむごたなしいまでの傷を受け、恥ずかしめを受け、罵られ、あの十字架にまで向かわれた、あの十字架で、そして本当に罪人としてあの十字架につけられていったあの姿の中に、神はそれほどまで大きな愛を実は私たちのために注いでくださったんだというところに、ここに愛があることを実は聖書は教えてくださっているんですが、私たちはともするとその愛をどこかで 教えられていても忘れてしまったり取り違えてしまったり、そして結局私私私というものになってしまうんですね。聖書は罪っていうのは死因と言うと言いますよね。例えば死因という罪、 S-I-N と書く、愛が真ん中にある、要するに自分が中心にあるものの見方や考え方こそ罪に至る頑強だということを教えてくださっています。考えてみると2人の間にそういう離婚が訪れてしまう、悲しい結末が訪れてしまう、これはまさに罪がなせる技だと思うんですが、それは自己愛、自分中心にものを考えてしまうことによって起こってしまった結末だと思うんです。私は当時のコリントの教会はまさにそういう状態だったんじゃないかなと思うんです。愛ということの素晴らしさを知っているはずなのに、愛からかけ離れて賜物だけが一人歩きしていってしまう、いろんなことが一人歩きしていってしまう、そして自分自分という思いだけがそこに現れて、人が人を批判し、いつの間にか裁きが起こってしていってしまう。だから愛というものが必要なんだよって。賜物がどれだけ与えられていたとしても、何よりも愛の決意をした賜物は人を傷つけること以外何もできないものに変わってしまうよ。だからどんなことができ生きるよりも何よりもその大前提として、キリストのあの十字架で知った愛をいつも自分のうちにしっかり抱きながら、聖書が言う一冊の聖書の中に記されているゴールデンルール、マタイの7章の12節に記されている、あなたがしてほしいことは他の人にもそのようにしてあげなさいという御言葉に根ざして、そのような働きをもしやっていくならば、たとえどのような働きであったとしても、どのような賜物をいただいたとしても、私はそれは教会の益となり、徳となっていく。そう信じるんですね。私たちも世にあって、信仰を持ってようが見まいが、本当にその愛ということは欠かすことのできないテーマですが、それによってともすれば傷ついたりしてしまう。また傷つけたりしてしまうんですね。でも、愛とはいかに犠牲を払ってあげられることかっていうところに目を向け、もし今家庭の中で夫婦の不和、親子の関係のズレ、人間関係の中での問題障害があるとしたら、一歩下がってみて、そして自分は自分のことだけを主張していなかっただろうか、自分の中にひょっとしたらここで言う聖書の言う愛は欠如してはいなかったんだろうか、そしてその愛にもし今根ざすことができたら、その愛に立って何かを見ることが、語ることが、なすことができたら、ひょっとしたら何かが変わるんじゃないかな、ぜひそんなふうにですね、私は思っていただきたいなと思うんです。パウロはこの教会について、益となることはこういうことだよ、そして本当に言葉というものがいかに重要かということで、十節を見ると言葉ということの持つ意味合いが記されていて、本当に言葉っていうものが人を生かしたりも殺したりもしてしまうぐらい大きな力を秘めてるんだ。ましてや私たち自身、教会で語る言葉というのはそういう何よりも要素をしっかりと捉えた上で語るべきこと、そのことに私たちは的を置いておかなければならないよ。御霊の賜物としての本当にその働きは重要だけども、コリントの教会、その生徒にとって何よりも重要なのは、互いにお互いが徳を高め合うことであり、そして教会の益になること、徳を高めること以上に大切なことはないから、そのことを熱心に求めるものであってくださいよ。いつもそのことを熱心に求めるものであってくださいよ。私は今日この聖書を通して何か語り継がれている、そんなふうに思えてならないんですね。今日このテレビを見てくださった皆さん、皆さんの上にもその愛が注がれていますよ。神の愛はいつもあなたを包んでます。どうぞその愛の懐に飛び込んでみてください。キリストはその愛を持ってあなたを抱いてくださって、あなたの人生、まさに今滅ばんとするその人生の中からあなたを引き上げてくださって、誰でもキリストと共にあるなら新しく作られたものだって、古きは過ぎ去り身を全てが新しくなったという人生を備えてくださることを今日宣言させていただいて、今日のこのメッセージに返させていただきたいと思います。良い一日を。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみの中に主よ共にいてください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。